修繕工事の貸し責任は誰が負う？大規模修繕工事が完了した後に雨漏りが再発した場合、施工業者と管理組合のどちらに責任があるのか、この問いに即答できるマンションは少ない。2024年の長期修繕計画ガイドライン改定で、修繕周期が柔軟化され、複数工事が重複する時代に入った今、貸し責任の空白地帯は確実に広がりつつある。法的契約上の問題点と業界が取るべき対応策を整理する必要がある。法的真空地帯の存在。大規模修繕工事が完了してから数年後、思わぬ形で雨漏りが再発したとする。しかし工事後に大型台風が直撃し、記録的な降水量を記録していた場合、管理組合はどこに責任を求めればいいのか。自然災害による被害か、施工不良による欠陥か、この問いに明確な答えを出せないまま泣き寝入りするケースが全国で繰り返されている。現行の法制度では、大規模修繕工事は工事請負契約として締結され、2020年の民法改正により、従来の瑕疵担保責任は契約不適合責任へと名称内容が整理された。請負人、施工業者は、引き渡した成果物が契約の内容に適合しない場合、民法636条、補修、代金減額、損害賠償などの責任を負う。管理組合が不適合を知ったときから1年以内に請負人へ通知することが権利保全の要件であり、民法637条、権利行使できる期間は不適合を知ったときから5年、引き渡しから10年が原則だ。民法166条。しかし問題は、契約書に記載される不可抗力条項の解釈にある。多くの修繕請負契約には、地震、台風、洪水などの不可抗力による損害については請負人は責任を負わないという条項が盛り込まれている。一見合理的に見えるこの条項が、実務上は深刻な責任の空白を生む。不可抗力条項があるだけでは、免責が自動的に成立するわけではなく、損害が真に不可抗力によるものか、施工不良が原因かの立証責任は発注者側に組合に傾きがちだ。
ところが管理組合が施工不良を立証することは極めて困難だ。理由は3つある。第1に、外壁防水層などの施工部位は仕上げ材の下に隠れており、破壊調査なしには欠陥の有無を確認できない。第2に、管理組合側に建築の専門知識を持つ人材がいないケースが大半であり、第三者の専門家に調査を依頼するコストも数十万から100万円超に及ぶ。第3に、工事完了から数年が経過した後では、施工不良と経年劣化、自然災害の影響を科学的に分離することが技術的にも困難になる。証明できないから泣き寝入りするしかないという現実が現場には広がっている。業界慣行の破綻。従来、大規模修繕工事の責任問題は比較的シンプルだった。工事完了後にアフターサービス保証として、各工事種別ごとに保証期間を設け、この期間内に発生した不具合については無償補修で対応するという慣行が業界に定着していたからだ。保証期間は工事内容によって異なり、外壁塗装・シーリングで5から7年、防水工事で5から10年、鉄布塗装で1から3年が一般的な目安だ。さらに、大規模修繕工事橋保線の普及も進み、保険期間中の対象部位工事内容により1から10年の瑕疵については、保険金による補填が可能な仕組みも整えられてきた。しかし、この保証期間による切り分けモデルが修繕周期の柔軟化によって崩壊し始めている。2024年6月の長期修繕計画策定ガイドライン改定により、修繕周期は従来のおおむね12年からおおむね12から15年へと幅が設けられた。この政策変更の本来の意図は、劣化診断に基づく合理的な工事時期の最適化だ。しかし現実には逆の現象も起きている。建設費高騰による工事費不足を抱えるマンションが、積立金温存のために延期を模索し、外壁防水層の劣化が想定より進行し、12年を待たずに第2回工事に入らざるを得ないケースも増えている。
修繕周期が短縮されると、第1回工事のアフターサービス保証期間と第2回工事の施工期間が重複する事態が発生する。外壁の一部が第1回工事の保証期間内であるにもかかわらず、第2回工事で同じ外壁部分に足場を組んで上塗りするケースがその典型だ。工事後に不具合が生じた際、第1回工事の施工不良か、第2回工事によるものか、それとも両者が複合的に影響しているのかを特定することは、技術的にほぼ不可能に近い。さらに修繕の内容も複雑化している。 築40から50年超のマンションでは、外装修繕と並行して給排水管更新、電気設備更新、エレベーター改修が同時期に重なる多重修繕が多発している。それぞれ別の施工業者、別の契約、別の保証機関が存在する中で、例えばパイプスペース付近の外壁に漏水が発生した場合、給排水管更新業者の施工不良か、外壁修繕業者の施工不良か、それとも設計上の問題かという責任の帰属が追跡不能になる。誰も悪くない、でも誰も直さないという状態が現場を覆う。立法・契約の急務。この問題を放置し続けることの代償は、管理組合の財政と住民の安全に直結する。修繕済みの外壁から雨漏りが再発し、補修費用の出どころをめぐって管理組合と施工業者が法的紛争に陥るケースは今後ますます増加するとみられる。以下の3つの対応が急務だ。第1は、瑕疵責任の明確な分担ルールの契約上の整備だ。現状では工事請負契約の内容が業者側に有利なひな型で作成されるケースが多く、不可抗力条項の解釈や複数工事間の責任分担が曖昧なまま締結されている。管理組合が自らの利益を守るためには、第三者の専門家、マンション管理士、建築士、弁護士が関与した契約書レビューが不可欠だ。特に複数工事が重複する期間における責任分担の明示と、施工不良と不可抗力の判定プロセスの明記を契約条項として確立することが求められる。
第2は、工事後イベントに対応した責任帰属基準の整備だ。工事後に自然災害が発生した場合の損害について、どの規模・頻度の自然現象であれば不可抗力と認め、それ以下であれば施工体力の不足として施工業者が責任を負うかという基準が、現行の法令・ガイドラインには存在しない。建築基準法の設計荷重や風速基準、地震係数などを参照した合理的な工事後イベント体力基準の策定と、それに基づく責任帰属の判定基準を法令・標準約款レベルで整備することが必要だ。第3は、修繕積立金と貸保険の統合的な制度設計だ。現在、大規模修繕工事貸保険への加入は施工業者の任意であり、加入率には大きなばらつきがある。複数修繕時代においては、第2回、第3回工事にまたがる重複保証の空白が構造的に生まれるため、修繕積立金の長期修繕計画と貸保険の保証期間を連動させる仕組みが求められる。例えば、工事周期ごとに更新される貸保険を修繕計画に組み込み、保険料を修繕積立金から拠出する修繕・貸保険統合制度の創設が実効性ある解決策として浮上している。誰の責任かが問われ続ける前に、その問いが必要にならない制度を設計する。複数修繕時代の到来は、業界、管理組合、立法府に対し、その問い直しを迫っている。